志村兄弟にお話をお願いします。
はい、それではですね、今日のところは、これは誰でもですね、繰り返しここは読んだことがあると思います。それで、大体のこうイメージっていうものはみんなこう持っているところだと思うんですね。で、まずはじめにですね、私は誠のブドウの木っていう方があります。で、これはですね、他の箇所にもたくさんあります。これ日本語では分かりにくいですが、この出だしはエゴエイミという有名な出だしなんですね。これはヨハネの福音書だけに特別によく出てくる。エゴエイミという言葉から出てくるわけです。エゴはエゴイズムのエゴ、私ですね。エイミは英語のアムと語源が同じなわけです。アイアムと。これは聖書の中でですね、全聖書の中でヨハネ福音書だけが特別にたくさん、しかも重要なところで出てくるわけです。このヨハネ福音書はいろんな点で特徴があります。今日のところもいろんな特徴ありますね。で、言葉の使い方も他では全く違うような使い方をしばしばしておるわけです。で、ここでですね、思い出すのは、今まで言った私は命のパンであると、エゴエミですね。エゴエミコアルトステスゾエースというふうに、エゴエミで、日本語では単に私はであるとしかできないんですが、これは前にも言いましたように、出エジプト記のですね、神の名前は何ですかと尋ねられたらどう答えるかといった時に、神様ご自身が、私はありてあるもの、私はありてあるものだと、ハヤっていうのは存在するという意味で、そこからヤハウェという名前が来たと言われております。それをギリシャ語で訳すとエゴエイミナーと、これはであるっていう単なるではなくて存在ということだったんですね。で、神様の名として永遠の存在者であると、そういうことが出エジプト記に書かれてあって、それを受けてですね、ヨハネの福音書では書かれてあるわけです。ですから、そのことを知らなかったら、こういう重要性がどうしてこういうふうに繰り返し出てくるのかわからないわけです。ですね。エゴエイミとヨハネ伝で言ったら、私は神である、永遠の存在者であるという意味を同時に含んでおるわけなんですね。こういうことはいくら日本語だけ見ても、全くそういうことは気がつくことはありえないわけなんですけれども、そういう旧約聖書のギリシャ語訳ではもう私はありてあるものっていうのはエゴエイミと出てくるわけです。で、それをそのまま受けておるわけなんですね。ですから、私は命のパンであると、単に日本語だったらそれが 逆になってしまうしね。命のパンであるようになかったって構わんわけです。私の命パンって言って終わりですね。そういうふうに付け足しになってしまうんですけど、このヨハネ伝の原文ではエゴエイミっていう、で、存在者っていう非常に重要なですね、意味にありますから、日本語ではその大事なとこが何かあってもなくてどうでもいいような意味な。だから、こういうことを知るまで私はエゴエイミ単である、単にであると、ここに花があるとか、そういうただそれだけのものだと思ってたんですが、まるでそれではないわけなんです。ヨハネ伝でそういう、なぜ特別にエゴエイミが出てくるかと、まあ、今言いましたように、ヨハネ伝におけるエゴエイミという、そういう題だけで一冊の本まであるぐらいなんですね。そのぐらい重要な問題を含んでいるわけです。で、そこ他にもですね、私は世の光、確かにイエス・キリストが永遠の存在者であり、神と同じであるというんでなければ、命のパンだとか世の光であるということはできないわけですね。そういう神と同じだからこそ、この世の永遠の光であり続けるということになるわけです。だからこそですね、そのイエス様という門を入っていかなければ本当の救いはないということから、私は門であるですね。神と同士だからこそ、そこから入っていくのだと、私は門であるという言い方もあります。それから、私は良き羊飼いですね、こういう言い方もありますね。 良い羊飼いであると。これも神と同じだからこそいつまででも最善の良い羊飼いということが言えると。それからさらに私は、復活である、蘇りである、まあ、こういうふうにみんなこれがですね、原文では非常によく目立つ、みんなエゴエイミなりそれ、エゴエイミなりそれという独特の表現で出てくるわけですね。で今日のところもそういうことの一つなわけです。エゴエイミ、アンペロス、アレスネイって言うんですね。アンペロス、ブドウの木、アレスネイは真実、エゴエイミ、アンペロス、アレスネイというふうにこの書き出しが始まるわけですね。それからもう一つですね、ここで、注目すべきことは、これも前から繰り返しお話したことですけれども、ここではこの日本語訳で、つながっているとか、それからですね、旧説にはとどまっているって訳された。つながっているととどまっているとは日本語ではこうイメージが随分違うわけですが、言語では同じなんですね。ですね、旧説の愛にとどまりなさい、それから七節のですね、七節の私の言葉があなた方にいつもある、あるというのもとどまるもつながるも言語ではみんな同じ言葉、まあ、これは英語訳なんかで見られたらですね、こういうところは他の外国語も参照しますと分かりますが、大体同じ言葉で訳していますね。一つの言葉をこの箇所だけでも三つもの別々の言葉に訳してあるから、その点がですね、同じ言葉で徹底的にここで使っているというのが分かりにくくなりますね。この言葉は、メノーということですね。メノーで、普通はこのメノーという言葉は英語訳の聖書を持っておられる人は調べたら分かりますが、これは2種類の言葉、アバイド、それからリメイン、この2つの言葉で全て訳されているんです。アバイド、両方これはとどまるです。でここのところもアバイドインとリメインインと、何々のうちにとどまるというふうに英語訳ではこのいずれかになっています。何々のうちにとどまるというんですね。言語では目の円というのは何々のうちにっていうのが入っているわけです。まずこのここでそういうふうに特別に強調されて表されているってこと、意味を知るために、正確に知るためにもですね、それちょっと細かなことなんですけども、英語訳、外国語訳ではみんな in、中にという言葉がありますが、日本語ではそれが一つもこの中にという訳語が使われてないわけなんです。で、つながるというと、非常にこう平面的というか直線的なんですね。例えば、蜘蛛の糸につながると。だから、蜘蛛の糸という小説も、よく知られているのがありますが、蜘蛛の糸がずっとあると、もう下からもう切れたらもう終わりだと、もういっぱい落ちるという感じでですね、つながるっていうとなんとなくですね、そういうふうにぶら下がってる糸にこうしがみついてるという感じがありますが、ここはリメインインで、うちにとどまる、住む、とどまるっていう意味なんですね。なぜそのことをこう知っておくことが必要と思います。そしてこれがいかにたくさんここで使われているかっていうのは、ちょっと前もこれはいつか出した覚えもありますが、この頻度ですね、この目のとどまる、うちにとどまるっていう言葉、ヨハネが特別にたくさん使っている、他でちょっと比べてますからね、マタイではこの言葉目のっていうのは3回、 マルコでは2回、ルカは7回、ローマ書では1回、それから1、2のコリントでは10回と。それからペテロでは1回、けれどもヨハネ福音書では38回と。第1ヨハネ、第2ヨハネの手紙、これで26回と。これで分かりますけれども、64回、こういう非常によく目立つ使われ方をしているわけです。ですね。他の福音書では、それで2回、3回、7回。第一コリントの方が10回。ローマ書は非常に長いです。たった1回。ね。ペテロも第一、第二の手紙をしても1回しか使われてないのに、ヨハネの福音書は38回で、ヨハネの手紙は26回。合わせて64回って言うんだから、もう断然多いわけです。こういうような統計的データを見たらですね、ヨハネが特にこの言葉を重んじていたというのがわかるわけです。ヨハネの信仰の内容に深く関わっていたのがこのメノという、メノエン、内の内にとどまるということだったのがわかるわけですね。まあ、そういうふうに聖書というのはですね、福音書によって、またパウロ手紙、ペテロの手紙によってもですね、使われている言葉がですね、全く違うと、別だということがこういうふうにしばしばあるわけです。そういうふうなことで、それによってですね、何が特別にここで言おうとされているか、この言葉で言おうとしているというのがわかるわけですね。日本語ではつながるとか、とどまるとか、いつもあるとかいう形で様々に訳されていますがね。で、これを見たらですね、それなら、このうちにとどまるってことをこれほどまでに重要視している。パウロはローマ書っていうのは一番根本ですね。キリスト教神学、キリスト教の教義の一番中心はローマ書にある。ローマ書に全てのことがあるわけです。だからどうしてですね、ヨハネがこれほどまで重んじた60回以上も使っているこのとどまり続けるっていうこと、パウロは全然と使ってないですね。たった1回以上。ローマ書も非常にこう内容の分量もあるものです。どうしてなんだろうかと、ヨハネとパウロは違うのだろうかとか、信仰はですね、そういうふうにこれだけ見たと思いますが、ところがこの同じ内容をパウロは別の言葉で表現しているわけです。これも非常に有名なことなんですけども、それがですね、パウロの英語で言えばインクラスという言葉です。あるいはイン、ザ・ロードということですね。キリストの内にあるとこういうことですね。主の内にあるとこういう言葉で表現しています。主にあってという言葉を言いますね。よく私たちも主にあって友達であると、主にあって手紙を書きます、主にあって愛し合いなさいとか、そういうことは全部パウロが特別に使っている。他のヨハネとかペテロとかほとんど使って、ヒブライ書でも使われている、黙示録でもない。で、パウロはこの言葉にですね、全ての自分の信仰を一番短いエンキュリオと、あるいはエンクリストと、ギリシャ語ではですね、英語で言えばインクライストとかインザロード、その言葉に自分の信仰を最も凝縮して表現することができたわけですね。で、パウロはこのインクライストと164回も使っている。この2つの言葉でですね、ヨハネとパウロの信仰は使っている言葉は違うけれども、両方インなわけです。キリストの内にあるということを非常に重要視していたということが、こういう言葉の上からはっきり浮かび上がってくるわけです。聖書というのは非常に霊的な書物であるから、こういうふうな数字とか無関係だと思われることもありますが、聖書よりこういう方面からも調べていきますと、何が主たるこのテーマになっているか、内容になっているかということが短い言葉で凝縮されているのがわかるわけです。そういうふうにこの聖書はですね、パウロとヨハネ使われている言葉は違うけれども、同じこと、 単にですね、糸でずっとつながっているというか、内に、霊的な内にとどまるっていうことをですね、重要視しているということがわかるわけです。これは言われてみたら当然のことなんですね。イエス・キリスト様はですね、本当に聖霊、霊のお方、霊的なお方です。だから、直線的にずっとこもの糸につながっているのとは違うわけですよね。内にとどまると。それから、もう一つここでですね、気をつけるというか注意する必要があるのは、ブドウの木っていうと非常にこう分かりやすくてですね、木っていうのはなんか怖くもなんもないですね。木の例え、実がいっぱいなってるなと、食べたらおいしいなという感じ。だから この例えは何かのどかなようなのんびりしたようなイメージがあるかもしれませんが、決してそうではないですね。どうしてかと言いますと、そういうブドウの木という、こう、わかりやすい、おとなしいイメージの中にですね、実を結ばないものは切り取られて投げ捨てられて焼かれてしまうと。こういう、裁きということも同時にここで確かに言われているということなんです。で、私たちが読むときには、やっぱりこう、自分の好きなイメージの方だけを取ってですね、何か自分がちょっと怖いなと思えるところがこう、顔を背けるということもあるかもしれませんが、イエス様の言われた言葉、その両方をいつも含んでいる。これは聖書そうですね。聖書はこのように信じたら救われると言いながらもですね、一歩では信じないで背き続けるならば、やはり裁かれてしまうと、滅んでいくということもはっきり言っているわけです。ここのところも、初め読んだ時にとても驚くような言葉、六節もそうですね。人が私の内にあらない、つながっていないならば、木の枝外に投げ捨てられて枯れて、さらにまたかき集めて火に投げ入れて焼いてします。これも随分ここも強調して書いてあるところです。それとこの五節もですね、私から離れてはあなた方は何一つできないっていうような言葉を読んでですね、初めて読んで何かちょっと驚くと。これはちょっとあまりにもきつ厳しすぎるんじゃないか、これ当てはまらないんじゃないかと考える人が多いんじゃないかと思いますね。だって他のいろんな人がですね、キリストのことを全然信じないって言ってる人もいろんな良い人もおるではないだろうか、そういう自然な素朴な疑問というものが出てくるはずだと思いますね。そういうことに関してもここのところはですね、非常に私たちの木とか植物というですね、優しいこうイメージと非常にこう異なるような、それと何かこう摩擦をすると摩擦を起こすような言葉が確かに書かれてあるわけです。これはどうしてかといえば、イエス様はですね、非常に鋭く人間の心を見抜いておるというところがあるからですね。良いことっていうのはですね、これは厳しく見ていけばキリがないわけです。本当に良いことっていうのは心の奥までですね、その目的動機が純粋でなければならないはずなんですよね。で、本当に良いことであるならば、それはずっと続くはずなわけで、永続するはず。何か良いことをして、そうしてすぐにやまってしまう。というと、それは人間的な感情でしていったと。自分の感情を何か満足するためにやってたということになる。これは自分のためだと。そういうふうに続かないということは、すなわち本当にそれは良いことは言えないということなんですね。本当に良いことだったらなぜ続けないのかということになりますから、続かないということは一時の気分でしてたと。それから、やはりその何かをする場合に、この心の奥までですね、本当に真理、神様のため、相手の人のためと心から純粋に思っているかどうか、そういう問題があるわけです。で、もしそうだったら、相手が間違ったお返し、あるいは恩知らずのようなことをしても、本当に相手のためだったら、ますます真剣に祈るだろうということになります。けど、何か良いことを相手にしてやった。予想してないような悪いことが返ってきたり、 感謝がなかったらすぐに嫌になるということは、すなわち自分のためにそれをしていたということになるわけですね。そういうようなこと、相手からのお返しがなければすぐにやまってしまったり、自分の気持ちが悪くなるということは、本当に純粋な良い気持ちではなかったということの証明になるわけです。そういうようにですね、人間がする良いことっていうのは大概何かのやっぱりお返しがなかったら続かないわけですね。すなわちそのお返しを密かに心で相手に対してする場合でも、良いことをする場合でも期待しているということになる。それでは本当に良いことではないということになるわけです。人の目では良いことかもしれませんけれども、神様のような全てを見抜くような点から言えばですね、それは本当に良いことはない。結局はつまるところ自分のためにしているということになる。そういうことを考えますと、イエス・キリストとのうちにしっかりなければ、どうしても人間は、そういうふうに自分の一時的な感情とか、お返しを密かに期待してしまうと。期待してないと言っても、何か悪いことを言われたら、もう嫌になるということは期待しとったということになるからですね。そういうふうに、この世の普通の、いわば標準ではなくて、限りなく、清い、また奥の深いところまで言われるならば、そのように、どこまでも純粋な気持ちで物事をやっていることはですね、本当にこの純粋、完全な純粋の極みであるキリストしか結びついて、そのキリストがさせるんでなければこれもできないと。そういうことを言うから、こういうふうに私から離れてはあなた方は何一人本当に完全な意味でもですね、良いことってできないのだと、何かを期待してしまうんだという言いたいところなんですね。ここではそういう意味で、イエス様と本当に結びついているならば、何かをしてもそれごく自然に、毎日、例えば通勤している、あるいは台所でお仕事、ごく当たり前自然にすると、誰かに何をしてもこんなしてあげたとかしてやったとか、こういうこと全然思わないと、そういう気持ちもですね、キリストと結びついておらなければ、それは本当に難しいということだと思いますね。それがこの私から離れては何一つできないというのは、完全な意味で良いことができないということだと。それから6節のですね、人が私につながっていないならば、まず切られてですね、投げ捨てられて当然枯れていくと。そして集めて火に投げる。これは最後の裁きの時のことも書かれてあると思いますが、こういうことも表面的に見たらですね、どうしてこんなことがあるかと、誰もキリスト信じなくても焼かれるようなことはわからないはずだと、焼かれてないではないかと、むしろこう栄えてるではないかとかですね、どうしてこんなことが言われたのかというと、これも表面的にはですね、このヨハネ福音書が書かれた時代は、ローマの迫害がどんどん行われていた時だったから、文字通りに言えばキリストを信じるの人がですね、実際に十字架みたいにかけられて下から火を燃されたり、あるいは有名な街道の木の両側に人柱がいっぱい作られて下から焼かれて松明のようにされたということすらあったぐらいですね。ここでは、人間のですね、一番大切な魂とも言うべきもの、そういうものがイエス様とうちに結びついている、うちに留まっていなかったらだんだん枯れていくと。これはもう当たり前だと思います。永遠性のある良いこと、良いお方、神様に結びついていかないんだ、だんだん年を寄ってきたら枯れていって、これは私たちの周りにたくさん見ることができるわけです。普通に若い時からですね、その心が美しいものや清いものに感動できなくなってるっていうのは、まさにこれは枯れてるからですね。ある大事な部分が枯れてしまうとですね、そういうふうに感動ができなくなる。何らかの物質的な利益 人がですね、単に人をやっつけたり、あの推理小説的な人を殺めたり、そういうことが面白いというふうになってしまうと、そういうことは全く関係のないですね、この爽やかな自然の繊細な美しさとか大空の青さとかに絶対に感動しないと、そういうことに確実になっていくというわけですね。から、まあ、これが枯れていった姿が今日の老人ホームなんかにもたくさん見られると、あるいは各地の病院、老人がたくさん入っておる病院なんかにも、本当に何の目的も希望も何もない。本当にまだご飯を食べて、テレビを見て、何の目的も意味も感じないでですね、いわば影のように生きていると。そういう状態、まさしくですね、一番大事なものが枯れてしまっているということになるわけですね。それは、老人にならなくても、私たちがイエス・キリスト様から離れて背を向けた途端にですね、何か大事なものが枯れるということは確かだと思います。で、最終的にそういうふうに神様という本当に真実なものですね、清いものに背を向け続ければこれは枯れて焼かれてしまうということで跡形もなくなってしまうと、そういう意味でですね、これはもちろんキリスト教を知らなかったような時代もあります。日本もそうです。でもそういう時でもですね、その時には例えば鎌倉仏教の親鸞法然日蓮とか、道元とかいった人たちの書物といいますと、非常にこの真剣に真理なるものをその当時与えられていたものを真剣に求めたっていうの、これは彼の生きたもの後をたどってみたら分かることです。それなりにですね、究極的な真理は神様を持ってキリストを持っているが、その真理のある部分をですね、そういう人たちも一生懸命求めたと、だからそういう人たちも枯れずに済んだということであります。ですから、これはキリスト教と名のつく宗教だけでなければ絶対枯れるということとは必ずしもないわけですね。他の真理においてもですね、部分的に全ては神様を持っている真理だと、そのある部分があると、で完全な意味でそれをあるのはこのキリストに表された真理なわけですね。ですから一番究極的な真理に到達できるわけですけれども、本当のそれぞれの特に日本に伝わった鎌倉仏教の人たちなんかの生き様というものは、確かにこういう物質的なものを求めないと、目に見えない方真理を求め続けたと。その時はキリストが知らなかったからそういう状態であったわけですが、そういうふうにしてこの真理なるものをですね、真剣に求めて続けていくならば、そこからある真理が注がれるために枯れないですと、そういうことは確かに言えるというわけですね。でも現在仏教はですね、こうジャングルみたいになってしまって、経典そのものいっぱいあります。何百種類というのそういうこともですね、確かに仏教なるもの本当の真理にですね、まだ未だし届いていないという状況ですね。ですからそういう混乱状態に陥っているということが一つあると思います。で、その点はですね、キリスト教の場合はキリスト教も教派がいっぱいあるというでもですね、この聖書真理というものは2000年間ずっと一貫してこんなも真理でないというのは起こってこなかった、そんなみんな聞いていったわけです。そういうことで、確かに私たちはこのキリストに表された真理こそ究極的なもので、しかもここに完全なものがあるということが言えるわけです。そういうことがここで一つ言えることですね。いくつか今言って、まずここで強調されている言葉が、とどまらないうちにとどまり続けることだと。それから普通のイメージと違って、とどまり続けるのを拒むならば、やはりそれは切り取られて枯れていく。そして、いわゆる世の終わりの時の裁きにはですね、雪に焼かれて消えてしまうと。これはまあ、キリストこそが永遠の存在者なんだから、その存在者と離れていったら、それは消えてしまうということにもなるわけです。それから、もう一つはですね、ここで前にも出てきました五節の相互関係という五節ですね。 もし人が私につながるっていうのをうちにとどまるっていうふうに、まあ、いつも読み替えていった方がいいと思いますが、私のうちにとどまり、私もそのうちにとどまっているならば豊かに身を染まる。これ相互関係だったんですね。私たちはキリストの霊的なキリストのうちにとどまる、続けることができるようにしてくれた。また他方ではキリストなる大いなる霊がですね、私たちのうちにとどまってくださると、相互にうちにとどまり合うことができるというわけです。そういう状態であって初めてこう見て身を結んでいくということが言われているわけです。このようなことは旧約聖書にはなかったことです。神様という無限に大きなもの、人間というのは無限に小さな矮小なもの、汚れた、そんな汚れた人間にですね、この無限に大きい神様が宿り合うことは考えられなかったわけです。神様を見るだけでも汚れているのに見たということで殺されるということがあったわけです。ですからこのようなことは非常に驚くべきことなんですね。旧約聖書の世界観、信仰観って驚くべきことです。どうして無限に大きいような清い方がこの汚れた小さな小さな私たちの心に宿ってくださるんだろうかと、それは考えてもわからないようなことですね。でもそういう不思議なことがですね、実に不思議なことが約束されている。これは本当に大きな恵みだということなんですね。とってもそんな値打ちがないのに、私たちの家に来て、近くに来るだけでもない、家まで来て宿ってくださるというわけです。でそれがさらに7節にも強調されています。あなた方が私のうちにとどまり、そしてここでは言葉に言い換えられていますが、私の言葉があなた方のうちにとどまっているならば、望むものを何でも求めなさい。ここに有名なの求めをさらば与えられるという言葉が一種の条件のように書いてあります。で、私という言葉をここでは私の言葉と同じように言い換えていることから見ても、イエス様の言葉の重要性がわかるわけですね。求めをさらば与えられるという約束、求めて求めてしているのにどうして与えられないんだろうかというふうな疑問を、これは誰でも持つことがあります。ここにいる全て誰でもですね、みんな何かはやっぱりですね、何か欠けてる、求める、何かこれを満たしてほしいと切実に願うものをみんな持ってるはずなんですね。で求めて求めて10年も求めてるまだ与えられないというようなこともありますけれども、けどももしですね、イエス・キリスト様をうちに深く宿るならば、与えられてないのにすでに与えられたような実感をいわば感じることができるということなんですね。イエス様は何かというと全てを満たすお方、満ち満ちている方だから、自分がこのことを求めて与えてくださいと言っていると与えると同じ気持ち、同じような満たされた気持ちにすでにしてくださるというわけですね。それは確かなことだと思います。キリストが本当に私のうちに深く留まるほどそうなる。留まっていないならば何をもらってもらってもすぐに感謝を忘れてしまってすぐに不満になるはずだと思うんですね。そういう意味でも確かに私たちはキリストのうちに留まり、キリストがうちに留まってくださるならば、求めたことも本当にまだであってもすでに与えられると実感できると、まあ、そういうことも言えるだろうと思います。で、そしてそれは最終的には神様の栄光のためだと、神様の皆が崇められることにつながっていくということも言われています。で、さらにこの関係の最後のところでですね、イエスにとどまれっていうのをですね、何か厳しいお方とか難しい命令をするような方にとどまれっていうわけではないことをはっきりさせるために、実はキリストっていうのは愛だと、無限の大いなる愛だと、その神様の愛のうちにとどまりなさい、まあ、そういうことが最後に言われています。そしてその愛にとどまるためにも、確かにイエス様の言われた言葉を守っていくということ、 これはまあ当然といえば当然だと思うんですね。友達関係でも親関係でも互いの約束を守らない、破るということは当然それはつながりが壊れるということになりますから、まあそういうことだと思います。はい、まあ、そういうことで、ここのところはさまざまなことがこうですね、言われていると。私たちもその大いなる愛、ここは文語ではですね、我が愛におれということだったんですね。これは昔読んだ人はよく覚えておられていますが、まあ、文語の表現を非常に引き締まった良い表現が多いですけども、我が愛におれ、このおれとどまれという訳なんですね。この私の愛にとどまりなさいというのは、この我が愛におれという方が確かに言葉としてはより引き締まった内容を与えていると思います。でここでこういうふうに言われていることが分かりますが、これはどうしてヨハネが強調しているか、もう一度別の面から見たら、人間というのは何かにとどまりたい、何かのうちにとどまりたい、何かうちにとどまってもらいたいと、いつもいつも誰でもそれを切実望んでいる、その答えだということなんですね。本当にとどまるべきものがわからない時には、どうしても人間のうちにとどまろうとするし、手っ取り早くお酒を飲んだりですね、今サッカーとかでよくやっているスポーツに熱中することによって、そういう熱中の中にとどまって、暗い雲を吹き払おうとするという、そういうさまざまなものにとどまろう、とどまろうとすることがありますね。これはみんなそうです。楽しい遊びの場合ってとどまろうということ、いろんな趣味、そういうところにとどまろうと、いろいろなところがあります。これはすべてそうです。子供は子供で、遊び友達、これは遊びの友達、人間友達の中にとどまりたい。そしてまた、うちの中に何かとどまってもらいたいと。まあ、そういうことですね。それも大概の場合、小さな子供赤ちゃんから自分の母であったり、友達であったり、好きな人であったりとかですね、そういう人間がとどまってもらいたいと。そういうふうに、これは私もかつてはわからなかった。何にとどまったりかわからないと。とどまってもとどまっても安住の地でないというのが分かっていたわけですね。で、その時に、こういうふうにですね、あらゆるそういう人間のさまざまなとどまり方、私たちの周りを見たら、一体誰がどこにとどまっているか、いろんな人がですね、何のあの人はとどまっているんだろうか、これみんなまちまちですね。みんな共通しているのはまちまちのところにとどまって、みんなそれがその期待を裏切られていきますが、それを全てをですね、包んでくれて、みんながこのとどまることができる一番の良いところが、このイエス・キリスト様の愛だと、そういうことをここで言っているということがわかります。はい、以上です。